ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月14日、北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会による松野官房長官兼拉致問題担当大臣への要望書の提出が行われ、黒岩神奈川県知事、花角新潟県知事、平井鳥取県知事からの挨拶がありました。まず黒岩神奈川県知事は次の通り挨拶しました。
本当にありがとうございます。岸田総理におかれましては、先般の所信表明演説でも拉致問題を最重要課題に挙げて、条件をつかずにですね、金正恩委員長と直接向き合う決意を表明されました。大変心強いことだというふうに思っております。やはり何といっても日本国民を救出できるのは日本政府しかありません。その中で改めてお願いをしたいと思いますが、横田茂さんが一昨年ご逝去され、昨年12月には家族会の代表であった飯塚繁雄さんも亡くなられたといったことがありました。また拉致被害者ご本人、そのご家族もですね、相当まあ高齢となられて、一刻も猶予にならない状況になっております。我々知事の会としましても、拉致問題について、国民の関心をさらに高めて、国民世論の喚起に努めていきますので、今後とも政府の一層の外交努力をお願いしたいというふうに思います。そこで渡しました要望書5点についてご説明させていただきます。1つ目でありますが、国際社会と緊密な連携のもと、北朝鮮への圧力を緩めることなく、同時に新型コロナウイルスや自然災害などによる北朝鮮国内の状況変化を的確に捉え、北朝鮮への直接の働きかけを含め、あらゆる可能性を探りながら、一層の外交努力により事態を打開し、親世代をはじめ家族との再会が急がれる中、一刻も早く拉致被害者等の救出のための協議を行うこと、また拉致問題が解決しない限り国交正常化や経済支援を行わないとの方針を堅持することであります。北朝鮮には毅然とした姿勢であったといただきまして、北朝鮮の国内情勢を踏まえた直接交渉などあらゆる可能性を検討し、ご家族が被害者と再会できる一刻も早く日朝協議を実施していただきたいと思います。2つ目でありますが、北朝鮮の拉致問題を解決済みとの立場を崩すため、粘り強い交渉を行い、日朝首脳会談の実現を見据え、目に見える形で具体的な成果を早期に出すことであります。3つ目は、米国をはじめとする関係諸国に対し、北朝鮮と個別協議を行う際には引き続き日本人拉致問題の早期解決について北朝鮮側に働きかけるよう要請することであります。引き続き国際社会と連携して取り組んでいただきたいと思います。4つ目、拉致被害者等の所在地情報等を把握し、朝鮮半島有事の際には拉致被害者等の救出および安全確保にあらゆる手立てを尽くすことであります。5つ目は、北朝鮮による拉致の疑いがある方々についての調査、事実確認を引き続き徹底して行い、拉致の事実が確認され次第、被害者として認定することであります。今後も的確な情報収集、調査をお願いしたいと思います。以上でありますが、知事の会では今後とも拉致問題の全面解決に向けた政府の取り組みをしっかり支えてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。私からは以上です。
また、花角新潟県知事は、次の通り挨拶しました。
ありがとうございます。
まず官房長官には昨年の11月14日新潟市で開催しました県民集会にお越しいただきました。ありがとうございます。その際にもお渡しさせていただいた署名とかですね、実は今日ちょっとお渡ししたいものは、これ地元市が1年半前に僕たちいろいろ参りました際にですね、報道写真集という形で出版したものなんですけれども、こうしたですね、こうしたいろんな県内、いろんな団体なりですね、民間も含めてですね、県民の意識を啓発する、世論を喚起するですね、取り組みを進めております。県でも若い方々を特にですね、風化させてはいけないということで、セミナーを開いたりですね、そうしたこともやっておりますので、とにかく意識を啓発、関心を呼び起こしてですね、政府の取り組みをしっかり応援してもらいたい、支えてもらいたいと思っております。そして最後に一つだけ、今ほど小岩知事からも触れましたけども、触れられましたけども、特定失踪者ですね、拉致の疑いが絶えない方々、新潟県内にも、実は数名、おいでる場合まして、ぜひともこの特定失踪者といわれる方々のですね、調査、事実確認をしっかり進めていただきたい。それが両方の第一でございます。よろしくお願いします。
また平井伸治鳥取県知事は次の通り挨拶しました。
本日は松野官房長官はじめ皆様本当にありがとうございます。大変なお力をいただきまして感謝を申し上げたいと思います。今日は松野田はじめさん、京子さんのお兄さんのメッセージを預かってまいりました。北朝鮮は今月5日および11日に弾道ミサイルを発射しました。本当に強い憤りと感じています。決して拉致問題が置き去りにされることないよう、日本政府は国際社会と緊密に連携し、京子をはじめとするすべての拉致被害者の帰国が実現するよう最大限のご尽力をお願い申し上げます。お扱いしていただきます。そこにも書かれておりますけれども、やはり北朝鮮の動きというのは国際社会、今例えば新型コロナ対策だとか連帯をすべき時、そして何より人権問題に世界が注視する中、こういうような暴挙が続くことに関係者も憤りを持っています。それと合わせてやはり飯塚さんのお話もありますけれども、横田さんや有本さん、それぞれ命ただ途絶えるということになってきておりまして、家族会の中にも焦燥感と焦りが広がっているところであります。ぜひ官房長官のお力をいただきまして前進させていただければと思います。鳥取県でもちょうど総選挙の日になりました。10月の31日に私どものところで国民の集いをさせていただきました。我々地方からも国と一体となりまして声を上げ応援をしてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
もなお
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、尾崎亜美でマイ・ピュア・レディをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。尾崎亜美でマイ・ピュア・レディをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは 6110kHz、深夜2時30分からは 5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。